おはようございます。2024年5月10日金曜日、本日の新聞解説ながら聞きをやっていきたいと思います。今日最初の話題丸一としましては、昨日5月9日にですね、厚生労働省が発表しました3月の毎月勤労統計調査、こちらの、ね、数字が出てきました。1人当たりの賃金、物価変動を考慮した実質で前年同期比 2.5% 減ということで、減少が24ヶ月連続、この2年間ずっとですね、実質賃金が下がってしまっているという事態となっております。この24ヶ月連続での減少というのは過去最長ということで、額面の給与総額、こちらは伸びているんですけれども、物価高に追いつかない状態が続いてしまっているということです。また今回3月のマイナス 2.5% という数字はですね、2月のマイナス 1.8% からも拡大しているということで、なかなか厳しい状況、実質賃金の、ね、マイナスが非常に我々の家計に与える影響大きいという状態になっております。一応ね、現金の給与総額名目については伸びているんですけれども、それを上回っての物価高ということになっているということで、24ヶ月連続のマイナス、過去最長と申し上げましたが、リーマンショック前後、2008年のリーマンショック前後を超えて最長ということなので、なかなか厳しい状況が続いているということになります。また5月下旬公表予定の2023年度年間のですね、実質賃金も2年連続で前年度比マイナスとなる公算が大きいという状態、こういった前触れの話になっているのかなと思います。名目賃金を示す1人当たりの現金給与総額については増加が続いており、3月前年同月比 0.6% 増の30万1193円ということで、ただ伸び幅2月から 0.8 ポイント低下ということになっております。基本給にあたる所定内給与が 1.7% 増している一方、残業代など所定外給与が 1.5% 減だったということで、賞与など特別に支払われた給与は 9.4% 減ということで、2023年3月の伸びが大きかった、その反動で、今年の2024年3月の賃金の伸び率は少し低い水準にとどまったということになります。2024年の春季労使交渉、春闘では高い水準の賃上げが実現しているのですが、こちらの消費者物価指数、3.1% 上昇とかね、そういったものを賄える、賃金の伸びは見られなかったということで、なんとかしていかなければいけないということでございます。購買力低迷ということになりますので、要は賃金が、ね、上がっても実質賃金が増えていない、物価高に追いついてないということは、その分買えるものが少なくなってしまっている、購買力が追いついていないということになるので、ますます家計の紐が、ね、財布の紐が固くなってしまうということになります。せっかく物価が上がっていく、上げられるという状態、そうすることによって企業が物の値段を上げることができる、物の値段が上げることができるようになっていっても、みんなが買ってくれなかったら結局物の値段下げていかなきゃいけない。じゃあどういうふうにして物の値段上げてもみんなが買ってくれるかっていったら、実質賃金をプラスに転じるしかないんですよね。そのためにやっぱり賃金を、賃上げをやっぱりしていかなければいけないということになりますが、足元で急激な、ね、円安も進んでいて、原油価格も上がってしまっている、そもそもの原材料が上がってしまっている、日本というのは物を海外から輸入して、エネルギーも含めてですね、原油も含めて輸入して、それで、物を作って売っていくっていうのが、日本の大きいマクロ環境で見た時の大切なポイントになってきますので、そのあたりが今まだ円安とどまってない、原油価格もですね、ようやくちょっと中東情勢が落ち着きを見せてきていることもあって、原油価格ちょっと落ち着いて今ありますけれども、またいつ再加速していくか、急騰していくかっていうのがね、分からないので、なんとか期中であっても賃上げできる企業というものは賃上げをしていかないと、日本経済またずるずるとデフレの波にね、戻っていく危険性がありますので、このあたりしっかりと見ていかなければいけないということになります。1人当たりの賃金、物価を考慮した実質で前年同月から 2.5% 減少ということで、24ヶ月連続、2年連続の実質賃金のマイナスという状況でございます。